はい。
こんにちは、ちくひめです。
こんにちは、えいと申します。
えいさん。
はい。
最近、
うん。
なんかいろんな辛いことがあって。
はい。
で、ちょっと現実逃避の方をね。
ああ。
で、やっぱり人間って、
はい。
まあ、もしくは人ならざる者。
人ならざる者。
方が安心できるんですよ。
あ、確かに、まあ、思い切ってね、そのなんか全然違う方向のことを考えた方が、こう、現実とのね、メリハリっていうのかな。
だからキャラを、擬人化？
キャラ。
擬人化を、ちょっと極めていこうかなと思って、う
ん。なるほどね。はいはい。擬人化ね。
今日はね、擬人化の元祖かもしれない。
お
神様。
神様や。
神様の擬人化の話をしたいと思うんです。
なんです って？
はい。
お願いします。
この神様は、地下党の神。
はい、あ、聞いたことないわ。
これでもすごい、
はい、
あの、メンバーで言ったら、
うん、
少ない彦なとかよりも、
うん、
ドマイナーな神様で、まさかこんな風に彼も今、
うん、
メインに踊らされるとは思わなかったから。
なるほど。え、どんな漢字書くんですか？
千の鹿の頭。
あれ？鹿の頭ってなんか聞いたことある。
なんか前にさ、
しかも、千の鹿の頭ってなんか、頭が。
なんかさ、前もそんな話したんでしょ、私。うん、
この話なんかどっかで。
これね、あの、ちょっとね、ちゃんと、地下殿神を、みんなに紹介していこうと思って、
はい、
今回、地下殿神だけで、なんと、テーマ会を、取ろうと思いまして。
すごいですよ。
はい。やります。
お願いします。
はい。まず、地下殿神とは、
はい、
長野県の松本市とか、あと諏訪地方、っていうのを中心に祀られている山の神様。
うん、あ、なんか諏訪だけだと思ってた。松本初めて聞いた。
ただやっぱ長野は長野なんですね。
はい、そうですね。まあ、長野のとこの神様なんですね。
で、まず山の神で、あと狩猟の神。
お
ー。で、名前のチカトっていうのは、チカトゥーとも言うんだけど、
チカトゥ
ー？チカトゥーとも言うんだけど、チカトーとか。
はいはい。
そのチカトっていうのは、銭湯の鹿を取ったっていう、
あれなんか、はい。
デジャブっぽいでしょ？
あれなんか、あれ、うん。
銭湯の鹿を取ったっていう伝承に由来していて、つまり、鹿狩りの、あの、豊漁？
うん。
っていう行為自体を、要はその、すっげー狩りがでいっぱい獲物が取れたぜっていう、はい、そういう行為自体を神格化したキャラなんですね。
え、あ、もうこれを、キャラにしたら地下殿神になった
なんだ。いわゆる、だから、擬人化の神様の元祖。
とんでもねえものを神様にしましたね。
だから鹿がいっぱい豊漁だったっていう状態を擬人化してっていう。
すごいね。
ことなんですよ、
ね。大漁バタみたいな感じ、
ね。大漁バタみたいな。
はいはい。
鹿、だから大漁バタの擬人化ですよ。
なるほどなるほど。鹿の大漁バタの擬人化や。
そう、そういう感じなんですよ。
はいはい。
どうして、で、まあ、そんな擬人化なんて、大体のことが、ちくひめさん言えるかというと。
もう確かに。
そう。この地下殿神っていうのは、
うん、
単なるその狩猟神っていう枠を飛び越えて、
うんうん、
諏訪信仰とか、諏訪の各氏族の歴史。で、その、あと地域共同体のお祭りと非常に深く結びついてるんですね。
うん、
なので、諏訪大社のみじゃぐし信仰とか、ね、なんか、どっか聞いたことあるでしょ。
みじゃぐし、はい。
あと、守谷氏。
あ、守谷氏。
もしくは守谷氏。
はい。
の、あの、切符っていうのと、絡められて、語られることが多い。
お
ー。いや、地下殿神は、イコール守谷であり、イコールみじゃぐしだったりするんじゃないみたいな、語られ方が多いんですね。
はい、はい。
で、その、みじゃぐし様といえば、
はい、
実体がない神様。
そう、そうなんですよ。これ難しいんですよ。
そうですよ。で、仮に、蛇をご神体にしてはいるけど、
うん、
まあ、蛇っていう風にされてるじゃないですか。
うんうんうん、
けど、あの、まあ、実体は自然そのもの。
そうなんですよね。自然神って形がないんですよ。
でも、信仰の対象にするには、
うん、
生身的な、分かりやすい事象っていうのが必要なんですよね。
押したいもんね。
押したいから。
押すためには、なんかないとね。
なんかないと。
そう、キャラグッズが
よ。なので、うん、そこで、はい、フロントマンとして選抜されたのが地下殿神。
おお。
え、地下殿神をだからフロントマンに立たせるって宣伝させることによって、分かりやすく彼の魅力がみんなに伝わる。
ミシャグジ様を押そうと思ってもないから。
ないから。
押せへんから、そんな時に押したいんですね。じゃあ、どうぞと。
地下殿神っていうのを使って押していこうっていうことなんですね。
なんかすんげえ分かりやすいぞ。
分かりやすい。
はい。
まず、その地下殿神のルーツは、うん、まあ、諏訪の長官の守谷氏の系譜っていうのに あって、
うん、
で、三代目。
うん、
で、三代目の守谷氏の子、または孫っていうふ
う
に、
ん、
まあ諸説あるんですけど、その地下殿神は、
うん、
守谷のだから孫、もしくは息子っていうふ
う
に言われてるんですね。で、その、地下殿神の、であるってされてる名前の由来は、父親の森田区っていう、 モイタクシンっていう神様が生まれつき狩りの名人で、で、霊力を発揮して、で、まあ、銭湯。
お
お、銭湯の鹿を捕らえたのに使ったのは霊力なんですよ。
え、そうなんや、森拓が？
森拓が。
森拓が
霊力を発揮して、で、修行して、結果、そんだけ銭湯も捕らえられたっていう。
おお、そういう力で捕らえたんや。
そうなんです。で、この系譜っていうのは単なる物語ではなくて、うん、森谷氏が諏訪大社の祭祀権、うん、お祭りの権利っていうのを独占し続けるための正当性っていうのを裏付けるために作った話っていう仕掛けになってるんですね。
これ、この立て付けよくありますね。
そう。で、鹿は古来、はい、神に捧げる重要な生贄動物なんですよ。はい、だから、銭湯の鹿を取ったっていうことを表現は、うん、圧倒的な生贄を生み出せる能力、
うん、
イコール圧倒的な祭祀の力、まあ、お祭りの力っていうのを示してて、同時にこういった周りの自然そのものですら支配できるっていう、そういう俺の力すごいぜっていう正当性を示すものであったっていう。
確かに、なんか弓矢で撃つとかさ、そういう能力だけやったらさ、なんかそんな他の人も頑張れたけど、霊力でそれをその鹿を銭湯を飼ってってことは、自然全体ももうやるぞ、
できるぞ
って、まあいつにはかなわんみたいなね。
そう、
それは正当な後継者だなって言えるぞっていう、
あいつはなんか一段階上っていうような印象付け、はい、っていうのをしてるんですね。
レベチだぜ
って、ね、レベチだぜっていう、
うんうん、
で、前もなんかで触れたんですけど、うん、諏訪大社の祭祀っていうのは、まあ鹿は最も重要な供物っていう風にされてて、うん、で、森谷氏によるカジキ麺、
はい、出た、カジキ麺、
あのって言われる、肉食儀礼っていうのが伝承されてる。カジキ麺っていうのは、まあ、あれですよね、鹿を取って食っていいっていうやつなんですけど、
なぜかカジキ麺があれば、
あれば鹿を取っていい。
本当は獣を取ったり食っちゃダメのはずなのに、なんでか知らんけど、そこだけ免除されてるんですね。怖い。
で、鹿との神はその伝統の根拠っていうのを支えてる神様で、モギヤ氏の系譜に組み込まれてるんですけど、うんうん、まあカジキ麺は祭祀に携わる、
うん、
諏訪の一族だけは中世以降もですね、
う
ん、肉食をしていいっていうとか、
あ、そうですね、うん、そうですね。
で、それがオッケーってことは、うん、地元で絶大な支配力があったっていうことが伺えるんですね。
それはそうっすよね。
諏訪で、
うん。
だって周りは、お坊さんとかがもう肉食禁止になって、平安時代ぐらいからさ、うん、ね、摂政は、みたいに言われてる中で、うん、あ、もう全然いいですって。諏訪だけはいいんで。っていうのは、絶大的な支配力があったっていうことが伺える。
何回聞いてもやばいよね。
やばいよね。
なんで諏訪だけなん？
そう。
でもまあ、それでもいい。でも、それを禁じる時のデメリットの方が大きいっていうぐらい、ビビられてるってことですよね。
いや、あいつはちょっと やべえから。
いや、あいつはいい、もうやらしと、やらしと。
刺激す、あんま刺激すんなっていう。うん、
すごいよね。
で、その、この、じゃあ伝説の、地下との神、うん、実際の人物と重ねたときに、
うん、
まあ、私違うんですよ。人物ラジオだから、
あ、
全然、ずっとラクダの話したりとかはしない。
いや、うちも、全然あれですよ。英国民の話した。
あ、英国民の話、人物、ね。
民の話
した、ね。民の話ね。
そうそうそう。
一応、私は一応この人に対してね、ちょっとアプローチしていこうかな。
どっちも苦しいね。
どっちも苦しい。って思うんですけど、うん、この、伝説の人物は、地下との神は、直接資料っていうのがあんまりないんですね、
うんうんうん。
この人に関する直接的な資料っていうのはあんまないんですけど、まあ、乏しい資料を、史実を拾ってみると、うん、彼は、もともと、諏訪の出だったんですけど、うら、ん、こ姫っていう、在地の豪族の娘と結婚して、長野県の松本付近に移るんですね。
あ、それで松本に。
そう。で、元はだから、じゃあどこの出身なのかっていうことは、うら、ん、こ姫が、どこの女だっていうことは、分かられてないんですよ。うん、
お、なるほどね。
そう。分かれてないんです。ここ、うん、後で、ちょっと、推測するから。
確かに、ちょっと謎めいてるよ、まだ。
まあ、嫁の、だから、
うん、
ここ、彼の出自は、まあ、分かる。
うん、そうね。
でも、嫁のことは、ちょっとまだ分かんない、うん。
確かに、確かに、明らかじゃないね。
で、これは、まあ、話もすけど、諏訪から追放された、もしくは、自分で、まあ、地下との神が諏訪から離れたっていうことを表しているんですね。で、系譜で見ると、地下との神の後継が、竹見中との孫。
お
っていう風に、系譜になってるんですけど、うん、これは、まあ、実際そういうことじゃなくて、
うん、
諏訪地方に侵入した神宇治、
うん、
神の宇治って書いて、
はいはい、
神宇治っていう、まあ、 神話上の竹見方の子孫というされてる人たちっていうのが、土着勢力のお祭り、要はモレアとされてる人たちのお祭りに介入してって、どんどん肩代わりしたり、口出ししたりしてっていうことをやっていって、代替わりしたんじゃないかなっていうふうに見られる、
はいはい、
見ることができて。
ね、これね、まあ、こういうのあるんですよね。
ある。
そう、ある、ある、ある、ある、あるからね、その、うん、なぜみたいなことじゃなくて、あるんです。
ある、ある、そう。
これあるあるなんです。
それだとこれは昔、土着のモレア神が竹見方に負けて、領地を譲った話っていうのと重なるんですね。
譲るっていうね。
そう。で、これって、だから、ネタ元は、その伝承と一緒かもしれない。
うんうん、あり得るですね。十分ありますね。
で、地下との神の、まあ、狩猟神としての役割、
うん。
鹿を大量に捕らえる神話っていうのは、まあ、狩猟社会における食料の豊かさとか、うん、穀物の充実っていうのを意味するんですけど、うん、縄文から弥生、
うん、
古代にかけて鹿っていうのは、食肉、皮、角とかって、それ資源をどんどん生み出してくれる大事な存在で、それを人間に提供し続けてきてくれた。
うん、
だから、地下との神っていうのは、その、延長線上に位置づけられる、なんていうのかな、鹿の神格化、
あ、うんうんうん、
いわばだから生態系、うん、自然と人間社会っていうの、うん、間のつなぐパイプとしての神様、だから半分自然半分、
うん、
人間、未熟知が完全自然なのに対して、半分その人間半分自然っていうのを持ってるパイプの神様なんですね。
さすがフロントマンですね。
フロントマンだから、
まさにまさに、
うん、この人は、
うん、
あの、プロパガンダができるタイプの。
できるタイプの。
タイプの。
でもその人が、それがいてくれるから、
そう。
こっちが未着口にリーチできるんですよね。
そう、そういうこと。あの、ここで。
そう、普段遠すぎて、うん、この雲の上にいるものに絶対手が届かないのに、はしごをかけてくれてるんですよね。
そう、そういう感じ。
ありがとうみたいなね。確かに。なんかあれみたいな話やな、なんかあの、キザハシみたいな話です。なんか。
まさしく。
ね、あの、ほら、キザハシって、高橋っていう名前とかって、神社に関する名前ですけどね。そうそうそう、うん、その、この、あの、神殿っていうのは絶対手が届かないんだけれども、ここに階段をかけてくださったっていうね。
橋をね、かけてくれるから。
うん。ありがたいよね、橋かけてくれるよね。ありがたいわ。うん。
で、この、地下殿神の、まあ、っていう神話が分布されてる信仰の二面性について。
お、
二面的な神様なんですね、この人って。この地下殿神を祀る神社は主に長野県松本市と諏訪地域に集中してるんですね、
うん、
言ったように、
うん。
で、代表的な、この二つの二社っていうのを比較して、この性格の違いっていうのを考えていきたいんですけど、
はい、
まず、丸一、松本市。松本の、地下殿神社は、松本市の北の方、まあ、浅間温泉の近くの方に鎮座してて、うんうん、で、松本の総鎮守的な、言えてない、総鎮守的な性格を持っていて、地元では、地下とさんっていうふうに、
お、だいぶなんかフレンドリーな感じ
で、そう、言われて、フレンドリーに親しまれているんですね。うん、で、あの、山の神と農耕、山仕事、生活全般っていうのを、あの、繋いでいく象徴になってるんです。
うん、
松本っていうのはかつて城下町としてすごい発展
してきて。そうですよね、松本城や。
してきて、で、その地域で商人とか農民の生活の基盤は周辺の林よや農地、うん、そういったところに依存してて、だから山を荒らさない。
あ、
で、あの、周りの、イノシシとか、そういったものを沈める。
うん、
生活安全。
あ、
生活安全に対する信仰っていうのが色濃い。
うん、
地域の、だから、お船祭りっていうのがあるんですけど、
うん、
それって、あの、豊穣と無病息災を祈る色合いっていうのが強くて、まあ、守護神的な、温和な性格。すごい温和な神様。
だって、なんとかさんって呼ばれるぐらいだからね。
地下とさんって言われるぐらいだから。温、うん、和な性格で、で、あの、それが前面に出てて、
うん、
毎年5月に行われる、あの、例祭では、
うん、
大きなお船の形した出汁っていうのを引いて、で、町内を練り歩く。で、船には五穀豊穣、無病息災っていう願いが込められていて、その船だから山の神と水神、
そう思った船ってね、
そう、合わせた性格っていうのを感じさせるじゃないですか。
パーフェクトな感じですよね。
パーフェクトなんですよ、うん。すごくバランスがいい、
うん。
で、この船を引くっていう習俗は、だからその山岳信仰と水運信仰の融合。
はい。
地下との神を生活を潤す存在として祀っている。
うん。うん、
あと、他に火祭りとか、どんどよき、正月の、神社の境内で正月飾りを焼くやつっていう行事も伝承されてて、で、地下との神は、あの、その火との結びつきっていうのも強くて、これは山の神を迎えまた送るっていう、
はいはい。
すごく穏やかで、しかも華やかな、
確かに。
超メジャーな地域の鎮守祭なんですね、うんうん。これが松本型。
はいはい。うん、
一方、
はい、
一方ですよ。諏訪大社とその周辺では、鹿戸神社は、鹿を銭湯を捉えて神たちだ、そこをメイン推しで伝承されてくるんですね。
うんうん、
で、供養の象徴的存在。
あ、全然違う。
供物や供養。で、ここでは、狩猟と血の匂いを持つ神様として現れてくる。
あ、ちょっと待って、怖いよ。急に怖くなったよ。
で、戦と、あとその、生贄と、すごく深く結びついた、荒々しい性格っていうのが見受けられるんですね。
かなり違うね。
かなり違う。だから、鹿を銭湯を買った神として、生贄と結びついてくる。
あー、なるほど。
もう実際に狩りの神様として。
はい、もう名前そのもので。
そう。で、はい、それのお祭り、御頭祭。
はい。
これ、前も、言ったと思うんですけど、うん、諏訪大社上社で行われた春の祭り、うん、大祭で、中世には鹿の頭75頭分が備えられた。
ふうに来たよ。
伝えられたあの祭りですね。
はい。
諏訪大明神絵巻、絵言葉か、にも伝えられてるんですけど、諏訪明神と共に、祭祀体系っていうのを形成する、なんていうの、諏訪明神の分身の一柱っていうふうに扱われてて、神様は前も言ったけど、一人二人じゃなくて一柱。
そうですね。
二柱、
う
ん。柱としてね、ポールとして数えるからね、
はい、
神様の
ポールとして、ね。
ポールとして数えていくんですけど、特に、城、生贄、鹿との関係っていうのが強調されてて、そう、御柱。御柱祭りなんていうのは、だから、もうめっちゃ死人も出るような荒々しい儀式があるじゃないですか。
そうですね。まあ、人が死ぬなんてことは些細なことですよ。
そう、だって神に比べたら。
そうです。御柱はね。
御柱はね。
はい。
だ御柱だからね。
そうです。
御ポールですから。
そうです。御ポール初めて、うん、初めての
御ポール。御ポール祭りですから。うん、で、この二つの地域に祀られていることから、地方の神は、諏訪の古い古代信仰と松本の地域共同体っていう二つのまあ、本当に相反する二つの性格を合わせ持っていることがわかる。
だいぶ珍しい気がしますね。
な、うん、まあ、今言ったけど、松本型は、だから、総鎮守、守護神、うんうん、山の恵みを守り、地域社会の安全を司る、農業守護の性格が強い。
うんうん、なんか、微笑んでそうでもね、大きな山がにっこりみたいなね。
いいよ、いいよ、
いいよ、いいよ、
みんなを守っているよ、みたいな。うん、で、諏訪型は、死良心で、まあ、供養のための、つまり、地下との神は同じ名前の神でありながら、地域によって性格がものすごい、だいぶ大きく異なる。
うん、
これって、古代の神々が、氏族の、氏神の神と、地域共同体の神として、二つ、二重に存在してたってことが分かりやすい例で、うん、その両面が、信州っていう、一つの、今すげえ狭い地域の話してますからね。一つ、
ね、
そうそう、
はい。
一つの地域の中で共存していること自体が、その日本の神々の多様性っていうのを物語ってんじゃないかなっていうふうに思うし、うん、さて、皆さんお待ちかね。
はい。
多分今だいぶみんなのこと置いてきぼりだと思うんだけど。
みんな、ついてきてる？
ミジャグシ様との関係性。
はい、おー、はいはい、はい。
ミジャグシ信仰との関係性なんですけど、うん、ここで最初の話に戻りますけど、地下との神はミジャグシとかおさぐじと結びつけられて語られることが多い。
はい、いたしましたね。
ミジャグシ神っていうのは実体がなくて石や木、
うんうん、
教会に宿る、教会って境目ね。
あ、境目に宿る。
そう。に、宿る、その、精霊的な神々で、うん、諏訪地方の古代信仰の象徴。
いや、そうなんですよ。ここもね、重要ですね。
そうなんです。諏訪大社の祭祀では、シャーマン的ね、その、氏族の森谷氏が、そこに、神様を降ろす、まあ、なんていう、神霊を降ろすことによって、うんうんうん、で、ミジャグシが重要な役割をしてくる。
うん、
で、地下との神は、その諏訪においては、ミジャグシ、に脅されたたくさんの精霊の中の一つ、
うんうん、
そう宮口がいいこれ大丈夫分かってる
大丈夫ですよ。
だからいっぱいいる精霊の中の一つが地下との神、
はいはいはい、
っていう風にされてるんですね、
うん、
もしくはさらにその上位の神格っていう風に位置づけられることもあって、鹿を飼った神イコール教会を支配する宮口としての性格、
うん、
だから血と命を与える、
うん、
なんか、それとか、セールとかっていうのと、交換交換って、なんて言ったらいいのかな、
そうですね。
コミュニケーション。
うん、
チャメリング。
あ、でもそうです。うん、そっちが近
い。チャメリングできる。
はい。
いや、だからそういうシャーマン的な存在っていうふうにされていて、
うん。うん。
地下との神って。
うん。
シャーマンっていうふうにされていて、うん、 いるんですよ。
なんか、やっぱ、大いなるものすぎるから、うん、その、なんか、いろんなものになりうる可能性を秘めているし、ただ、その、受け手側のデカさもあるから、ね、その、もう一つの、こう、こっちの形を取ることもあれば、こっちの形を取ることもあるっていうことが可能っていう。うん、
そうそう。
これはやっぱ、ミシャグチの、なんか、この、ガイルのデカさゆえですね。
そうです。で、ミシャグチがやっぱり、実体がないから、フロントマンとしてはやっぱり弱い。
うん。
だから、地下との神を立てなきゃいけないんですけど、
うんうん、
で、まあ、三学民、三人としての地下との神っていう顔があって、うん、地下との神の信仰の分布図っていうのを見てみると、まあ、山岳地帯、うん、八ヶ岳、赤城山、南大山とか、そういうの沿いに移動していったように、信仰の分布っていうのが動いてるんですね。うん、あれと一緒ですよ。だから、あの、羊やラクダと一緒ですよ、
ね。ああ、そこのね。
動いていくんですよね、はい
は
い、
うん。移動していってね。
移動していってね。で、狩猟に長けた山人、山人集団が東に移動することによって、信仰がどんどんそっちに、東に動いていっている。
なるほど。
なんですよ。で、その、まあ、神格的な関係性の解釈として、未弱子っていうのは、まあ、精霊的な、まあ、基礎、
うん、
ものすごい、だから無数にあちこちに存在して、木とかに宿る精霊的存在。
うんうん、
で、地下との神は、その未弱子を人格化。だからさっき言った、具現化した存在の狩猟神、はいはい。で、諏訪の神霊、地霊信仰の上に、氏神の祖神、うん、狩猟の神として体系化、キャラ化されたのが、それなんですね。
うんうんうん、
っていう話で。
はいはいはい。まあ、同じ材料でどういう形にするかっていうのはね、
そうですよ。で、うん、いい材料が出ないと、やっぱりね、株価もあんまり上がらない
と思う。そうそうそう。いや、ほら、空気やとしたらさ、うんうん、そのほら、窒素とさ、酸素と二酸化炭素みたいな感じであって、うん、でも、全部含まれてるからさ、結局、この中の何かを出すってなった時に、いろんな形を取れるっていうのもありますよね。
そうなんですね。
で、それをどういう形にするかっていうね。
だから、地下との神は、ミジャグシの機能をより可視化、深刻化したもの。
それ確かに。
で、宣伝部長。だからもう、はい、だから、さっき言ったフラントマンというふうに言っていいわけです。
まさにまさに。う
ん、で、諏訪大明神エコ言葉、さっき言ったんですけど、うん、では、あの、その、温湯祭の、地下の供養の場において、ミジャグシを招くっていう、場面が実際書かれてるんですね。
面白い、よく書きましたね。
うん。そう、絵巻だからね。
うん、
で、ここで、その、鹿を捧げる、あの、地下との神と、降臨するミジャグシっていうのが一体化して、理解されてた。いや、もう混ざって理解されてた可能性があるし、はいはい、モレヤ氏の、モリヤ資料館っていうところに伝わる系譜でも、モレヤ氏、うん、さっき言った、モリタク神、
うんうん、
で、地下との神っていう流れで、ミジャグシを祀る役割っていうのがそれぞれ明確に書かれてるんですね。どういうステップになってるかっていう。
はい、はい。
だから、地下との神とミジャグシっていうのは、山と里で、性格が異なる神格に見えて、実際は、なんていうの、生贄、あと、教会、氏族的祭りっていう、3点で、ものすごい切っても切り離せない、深く結びついている。ミジャグシが多数のその、精霊的な存在であるのに対して、地下との神は、それを代表して、見える、
うん、
目に見える、人の姿で制度化してまとめられてる存在っていうのがわかる。ですよ。なんか言いたいことあったら言ってね。
いや、でも十分、本当にでもさ、なんつうの、この、ミシャフジっていうのが、その、本当に様々な要素を持ちすぎているから、
そう。
なんつうの、言うてみたら、なんつうのかな、この、同じ要素で構成されてはいるけど、なんかスーパーサイヤ人やけど、
うん、
なんかこう、形とかさ、雰囲気が全然違ったりするみたいな、同じ悟空ではあるけれど、みたいな。なんか、
髪の色からして違うもんね。
そうそうそう。でもさ、その、同じ、なんかその構成要素ではあるんやけど、でもさ、見た感じがそれで性格とかがかなり変わるっていうのは、要素がいっぱいあるからさ、どこを出すかみたいな。
あとだから、
うん、
スーパーサイヤ人で例えるのがすごいいいなと思ったのが、
うん、
やっぱその見える形でやってくれてる。
ああ、なるほどね、
うん。
でもそれはやっぱさ、この一般のいろんな人に訴求していくためには、
そう。
本当に分かりやすい単純化って必要なんですよね。
だからフロントマンの存在が欠かせなくて、
確かに。
で、そんな地下との神、
うん、
地下と、地下っていう、地下水、
はいはい、
千下と、
うん、
っていう風に名前はもうすごいいっぱいあって、
元の読み方分かんないですよね。
そう。いっぱいあるんですけど、うん、この人の伝承と語源っていうのについてちょっと、まあ、分析していきたいんですけど、
うん、
まず1番。
はい。
銭湯の鹿を買った神説。 まあ、さっきから言ってるんですけど、うん、はいはい、だから諏訪地方の伝承の中で最も有力な説、うん、だから鹿を供物として捧げることが鹿との神のその権威っていうのを示す物語、うん、まあ、
分かりやすいですよね、
っていうふうにやられてる、うん、で二血角血液の血ブラッドと門
ゲート
そう血のゲート
ブラッドゲート
イコールブラッドゲートイコール生贄を捧げる門のところで
生贄を教会や
教会捧げる、ブラッドゲートっていう解釈。だから鹿の血を捧げる祭祀の場所、生贄を捧げる、血を流させる場所っていうゲートとしての名前。
これめっちゃいいね。
うん。
これ。だしかも鳥居みたいな感じの。
そう、そういう感じの。
門や。
うん、教会だし。っていうのは説が2個目だと思って。
はい。はい、
次、3つ、境界説。3つ目、境界説。
はいはい。
だから、地名に由来されていて、はいはいはい、境目、あと峠に祀れてよく、うん、ああいう神様と一緒、なんていうのかね。同祖神。
同祖神。はい、はい。
同祖神的な、ところに、結構、境界石とか、
あ、そう、峠とかね。
そう、峠とかの、エッチな石のところとかに祀られがち。
うん。うん、エッチな石。初めて聞く、エッチな石みんな、エッチな石。
エッチな形をした石の神様の、
山岳信仰ね。ちょっとエッチな形をした、自然にもともとあったものみたいなのが多いからね。
そう、だからすごい、エッチな感じの、セクシャーな形の。
はいはい。
でもそれはね、大事なことですから。
そうなんです。
生物としてね。
そう、大事です。豊穣っていう意味のね、ニュアンスでも大事ですよ。
はい。で、
はい、
近世以降の地下殿神信仰っていうのは、じゃあ民族学的な時、現代はどういう風になってるのっていう、はい。まず民族学における研究として、柳楽仁王も、
はい、
石神モンド、石神モンドだっけこれ、うんうんうんうん、柳田。で、諏訪の水牛信仰っていうのを、石とか教会に宿る神っていう風にして注目してた、あの人も、
うん。
で、その際に、地下殿神もやっぱり古僧、古い僧の神様として言い続けて
まあ、ですよね。
それ、でもそう、アホでもそう思うよね。
うん、さすがにね。うん、
何を柳田は分かりきったことを言っているんだ
やめてあげて、やめてあげて。
って思うんだけど。だから、逆に言うと謎の神様出しすぎて、あと、自然神すぎるから、これ以上分析ができないんだよね。
そうなんですよ。
いや、昔からいるし、よく分かんないですよ。うん、しかないし、
うんうん。まあ、だいぶ昔から染み込んでるなっていうことが分かるっていうのはね。
で、その、諏訪の、御頭祭をめぐる、で、では、折口忍とか、あと、あれですよ。宮本の。
出た。
宮本丈一。
はい。
じいさん。
はい、じいさん。
そう、山本先生役、宮本のじじいがって言ってたけど。もう、そういう競技儀礼の古僧、
うん。
うん。で、古い僧の神様。で、まあ、国家祭祀以前の姿。
はいはい。
国家神道が成立する前の姿っていうふうに見ている。うん、で、次。近代以降の変化。
ほう。
あれですね、明治の神仏分離
はいはい。
以降、血を伴う、そういう生贄の儀式っていうのは大幅に縮小されるんですね。
ですよね。
そうですよね。うん、で、御頭祭も、まあ、形式化されていって、うん、で、松本のお船祭りは観光資源。
なるほど。
っていう風にやって、再編集されていって、うん、地域的アイデンティティを示すお祭りへと変わっていくんですね。
なるほど。
これによって、地下との神は、血を求める神様から、地域文化を象徴する神様へと変わっていく。
ああ、なるほど。ちょっと、ブラッドゲート風味がかなりなくなりますね、
うん、かなり違ってくる。違う、それ禁止なんで。
そうですね。だから、違う方向に単純化したってことですね。
そうそうそう。で、諏訪においては、うん、だから、古代祭祀の記憶っていうのを伝える、生きた資料。
確かに。
っていう風になってる。諏訪ではだから、昔こういうことがあったよ、みたいな感じで、うんうん、松本においては、だから、地域共同体の絆っていうのを再確認する、シンボルとして息づいている。
うんうん、ああ、みんなに慕われてる、みんなの大切な神様だよ。
大切な神様。で、地下との神をめぐる信仰儀礼はまず、まあ、一番。日本、日本祭祀で、動物の犠牲を出すっていうの、がまずあるわけですよね。
はい。
で、その実例っていうのが、まあ、あって、で、中世以降の、農耕共同体っていう風に変わっていくじゃないですか。うん、村落共同体、はい。で、近代以降の地域アイデンティティと、その観光資源化っていう風にどんどん移っていくんですよね。うん、で、この3段階の変容っていうのを取ってるんですけど、この過程っていうのが、神は固定化されているいる存在ではなく、うんうん、 人間社会の変化に、臨機応変に姿を変えるっていう、日本的神様。日本の神様って、神仏神仏、だからインドから来てるのに、変わってったじゃん。それと一緒で、もちろんこの、だから、地下トン神をめぐる信仰も、臨機応変に現代においては変わっていってるってことなんですよ。人間社会の中では。だから同じ神が、土地の社会構造によって臨機応変に違う役割になっていくっていうことが非常に面白いなと思って。
確かに、確かにこれあるの日本ですよね。
そう、これが日本っぽい。
これ日本っぽい。
うん、こうやって地下トン神っていうのは、諏訪のだから古僧信仰である身近しって、密接な関係しつつ、その、生贄の正当性とリアルな士族、なんか、まあ、権力闘争の、そういうのの権威っていうのを象徴する、擬人化された神格として成立したんですね。なんですよ。だから、まあ、ミジャグシとチカトノカミの、性格と共通性。だから、まあ、境界性、山と里の境界を支配する存在。で、あとその、競技性、鹿を備える儀礼を司る。で、今度は違い。ミジャグシは無数の精霊的存在。
そうなんですよね。
チカトノカミはそれを集めて、人格化された一柱の神格として、やっぱ士族とか、森や森宅に組み込まれているっていう。つまり、ミジャグシが地霊として無数に存在したのに対して、チカトノカミはその中から特定の士族に結びつくことで、人格化、擬人化された神格。モリア氏がミジャグシを脅すことって、そういう機能を持ちつつ、同時に鹿狩りの神、チカトの神を自分の系譜に組み込んだってことは、地霊信仰から貴族信仰への、まあ、氏神信仰への移行っていうのを象徴してるんですね。だから自然から人間ってことだよね。
はいはい、まさに。
だから、地下との神は未弱史的世界観っていうのを背景に誕生した狩猟の神ね、であって、で、まあ、未弱史っていうのは、まあ、地霊、祖霊の普遍的信仰。で、地下との神はその上に構築された、まあ、人格の神様。両者の関係っていうのは、だから、諏訪信仰における古代的精霊信仰と中世以降の、その、まあ、種族的信仰っていうのを表してるんじゃないかなっていうふうに。はい。結論。
はい。
この地域を森や山を中心として古代信仰っていうふうに考えると、なんとなく、もののけ姫とか、小玉のイメージ。
小玉のイメージめっちゃわかりますね。
そうっていうふうに思うんですよ。無数の精霊がいる未弱子の森の中から一本こう立ち現われた大木みたいな存在。で、その上に人格化した狩猟神として立ち上がったフロントマンなのが、ちょっと、地下トン神でしたっていう。
確かに。なんか自然神の難しさって、怒ってんのか、いや、笑ってんのか、なんか、雰囲気がわからんところにあるなって。
だから、得体が知れないから、怖いから祭る。
そう。で、その、怒るときは人がめっちゃ死んだりするし、
そう。
ね、かと思えば、みたいな、その、読めないっていう、怖さを、その、一つ立っている大木の小玉がいっぱいいる木の上の方で、私がって言ってくれると、だいぶ助かりますよ。
だからそれ言ってくれたのが、地下との神、
それは擬人化している存在っていうことで、っていうことですよね。
それっていうか、竹見の方によって、諏訪を追われた森谷氏の系譜で、さらにプリミティブな山の民、その人たちの声なき声を代表して擬人化された。要はその、中央から追いやれ、出た人たちの声なき声を、あれ、反映させて擬人化して誕生したのが地下との神。
お、めっちゃいい、あれじゃないですか。
なんですよ。
それさ、めっちゃ助かりますね。なんか本当に繋ぐ橋なんよね。
そう。彼は。
あー、めっちゃかっこいいやん。
彼ね。千の鹿を飼った男。なんですね。はい。
めっちゃだからね、その、もともと、その、まあ、諏訪もそうなんですけど、まあ、他のところにもいると思うんですよ。自然神っていう。でも、その、ミシャルチって、その自然神の中でも、すごくなんか、こう難しい感覚がある。もともとね。もともとの。
こうはキモい、キモいっていうか、
なんそうね。
本当に、荒いんだよ、
なんかその、ちょっとその、ほら、こう、優しい神様とか怖い神様みたいな雰囲気って、なんか小物によってはあるけど、その、ミシャグシャわからなすぎて、怖さが、ちょっとレベルが違う怖さみたいな、なんか、そのさ、読めない、こっちは読み取ろうとしてる。読み取りたいから、ちゃんとね、そのいろいろお供えもするけど、それをどうすればいいのってなった時に、でもさ、その、遠すぎるとさ、いつか信じられへんくなってきたりとかさ、距離が遠くなるじゃないですか。なんかそれを、その代弁してくれる 存在として、その、
フロント
ここで、そう、そのフロントマンとして立たせるっていう、うん、しかもその、別の神様っていう言い方をすると変な感じするけど、逆なんですよね。だから、と、手を取り合ってくれるっていうことですね。うん、通訳じゃないけど、なんか、それってすごくこう、何、どっちも助かるね。
どっちも助かるし、うん、あとやっぱそんだけ、なんだろう、謎が多いし、もともとはじゃあ、ね、どっから来たのっていう話もあるし。
それはもしや、この後のアフタート
ーク。アフタートークで。
なるほど。はい、あ、でもなんかだいぶこう、全体の構成が多かった気がしますね。今までさ、ほら、未着地とかさ、うん、その、あの、鹿との神という名前ではなかったにしても、その諏訪のさ、その鹿のとことさ、そのカジキ名の話とかあったけど、なんか、あ、そういう話ねっていうのがちょっと分かった気がします。
でも諏訪、同じ諏訪で、うん、いや、こんだけ山と里で違うんだっていう。うんうん、
めっちゃ狭い範囲ですよね、今の話ってね、
うん。で、これって多分諏訪じゃなくても山と里っていうのが、そんだけ違って、うんうんうん。
確かに確かに。そのなんか、この濃度が分かりやすくまとまってるのが、うん、ちょっと多分この長野のこのエリアなのかもしれないですね。
そう。あのな、ヤジがさ、出るのよ。だから本当に、はいはい、もう、石器時代からそこに人が住んでて、豊富に、やり、うん、やりとりがあってっていうのが、うん、本当に雨が降ると、矢尻が光るぐらい、すぐに出てたんだけど。
黒曜石とかすごいですよね。
そうそうそう。うん。うん、それが、だから、あの辺のあたりで、うん、ただやっぱりその、違うんだよね、松本と、うん。
これだけだからね、その生活のところが違うっていう。なんかその、他にも類例はあるかもですけど、すごくわかりやすく濃縮されてる気がします。
自力おばさんのところだから
ね。まあね。やっぱ中のディープなんですけど。
ディープなんだよね。ね、
でもちょっと全体の構成が、なんかこう、ここまでさ、何回かさ、ほら、映画のさ、うん、あの、鹿の国もそうやし、ほら、ミシャクシとかさ、あの、蛇の進行とかさ、こう聞いていく中で、うん、ちょっとなんか、何回かこう、聞いていくうちに、なんかちょっと分かってきたなっていう気がします。
地域偏見シリーズ。
シリーズ。そこのくくり方なんかいんで。
吉田さんがやってたやつね、昔。
それね、うん。いや、でもちょっといいんじゃないですか。ちょっとこの後、じゃあ、ちょっとアフタートークでまた。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。ありがとうございました。はい、
ありがとうございます。